ただいま、ローマの信徒への手紙の言葉をお読みしました。28節には、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからですと記されています。私はこの御言葉がなかったならば、やはり救われることはなかったと思うのです。もし聖書からこの御言葉がなかったならば、どうなっていたか。ひたすら自分が生きた証、自分の功績を打ち立てようともがき続けて、そのことに疲れ切って死んでいく、そのような人生だったと思うのです。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰による。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。今日のところで23節24節の言葉も読むべきであったと後悔しています。この場で読み上げたいと思います。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。この手紙を書いたパウロという人物は、ご存知の方も多いかと思われますが、教会ができ始めた頃、そこで伝えられるイエス・キリストに憤慨し、教会を迫害するものでありました。パウロは別の書物の中で、自身についてこのように語っています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義においては非の打ちどころのないものでした。しかしパウロはそれに続けてこのように言います。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主イエスキリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵役だとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて与えられる神の義があります。パウロはフィリピの信徒への手紙の中でそのように語ります。あらゆることは塵役だと。なぜなら私には信仰に基づいて与えられる神の義があるからだとパウロは言います。この言葉と今日読みましたローマの信徒への手紙の言葉は内容が似ています。パウロは呼びかけているのです。どうして別の誇りを追い求めるのか。あなたたちは主イエスによって十分に認められたではないか。そっちには行ってはいけない。 見せ物の誇りを追い求めてはいけない。本当の誇りは主イエスにあるのだとパウロはそのように言うのです。人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれましたとパウロは言います。この言葉をすっと受け入れることのできる人もいれば、つまずきを覚える方もいると思います。誰にも生きることにおいて誇りが必要です。誇りのない人生とは惨めなものです。自分にとって長く積み重ねてきたもの、これこそが自分の賜物だと信じて磨いてきたものが取り除かれたと言われたなら、それを簡単に飲み込めるという人はいないと思います。自分が磨かれていくこと、また何かを積み重ねていくことに喜びを見出さない人というのはほとんどいないのではないかと思います。どんなことでも積み重ねや進歩といったものは嬉しいものです。それが何か目に見える形で残ればなおさらです。自分の腰肩を振り返るとき、自分はこれをやってきたという自負や誇りを私たちは求めます。それは生存本能のように人間の欲求の奥深くにあるものだと思います。自分はこれをやってきたとそのように言えるものがあるとき、やはり安心を与えます。自分を固く支え守ることもできます。ですからそういうものが欲しいのです。しかしパウロがここで人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれましたというとき、そこで伝えようとしているのは、あなたたちに与えられる誉れや誇りとはその程度のものではないのだということです。自分はこれをやってきた、自分はこういう賜物を持っている、そこで得られる安心など比較にならないほどの誇りや誉れが私たちにはあるのだということをパウロは伝えます。自分の誇りだと思っているところのものが取り除かれても何ら構わないほどの誇りが主イエスによって神によってあなたたちには与えられている。ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で与えられている。そのことを知っているはずだとパウロは言うのです。あなたたちの主となってくださったお方とはこの世で与えられる名誉や誇りに比べうるお方なのか。そうではない。神の義に勝る誇りはないのだとパウロは言うのです。誇りとはさまざまなニュアンスを持つ言葉であると思います。悪い意味にも良い意味にも使われます。しかしはっきりしているのは、それがなくては人は生きてはいけないということです。誇りは自分が立って生きるために、自分は生きたと言えるために、 どうしても必要なのです。そしてここで語られているのは、主イエスが私たちを無償で神の子とし、全く新しい誇りを与えてくださったということです。誇りというとき、私は雪の下カテキズムの問い1を思い起こします。救いとはこういうものであると改めて思うのです。問い1、あなたが主イエスキリストの父なる神に願い求め待ち望む救いの喜びとはいかなる喜びですか。答え、私が私どもを神の子としてくださる神からの霊を受けて、主イエスキリストの父なる神を私の父なる神、私どもの父なる神と呼ぶことができるようになる喜びです。神はいかなる時にも変わらずに私の父でいてくださり、私の喜びとなり誇りとなってくださいます。神はいかなる時にも変わらずに私の父でいてくださり、私の喜びとなり誇りとなってくださいますとカテキズムは言います。いかなる時もそうであると言います。私はこの告白の言葉を読むとき、いつも安心のただ中に置かれていると、そういう思いになります。神が神でないときはない、主が主でないときはない、だから私も神の子でないときはない。どんなに情けないことがあっても神の子であることの誇りを奪われることはない、そう思えるのです。積み上げた誇りを必死に崩さないようにして、綱渡りをするように生きることとは正反対の生き方を与えられているのだと思います。先ほど誇りとはいい意味でも悪い意味でも使われると申しました。神を知らないとき、誇りはどうすれば誇りになるのか、人と比べたとき誇りが生まれます。比べるから誇れるのです。加藤先生はこの歌詞を説教で説いている中で、ある仲介者の言葉を引用してこのように言っています。差別を教えたのは律法であると、掟に生きた人々が自分は掟に生きているとか、あの人は掟に生きていないという差別を生んできたと。人はルールや掟というものに対して、それが絶対に嫌だという思いはそんなに持たないものだと思います。むしろ人は掟や規則といったものに熱中することがあります。そしてルールや規律についていくことのできない人間は必ずいます。掟を守れなかった人を見て、ああ自分はよくできていると安心する、それもまた誇りの一つの姿であると思います。私が共感を持ってよく引用するマルティン・ルターという人物もそういう人でありました。 ルターは仲間の修道士が過ちを犯し懲罰を受けているとき、それを見ながら、もし修道士として天国に行ける者がいたとすれば、私は間違いなくその一人であったと、そのように思い、自分は喜んでいたと言います。そんな喜びが続くわけがありません。そうやってルターは、いつも見下すことのできる人がいなければ安心できなくなってしまいました。そしていかに自分が正しい人間であるか、いかに自分は優れた人間であるかと証明し続けようとしました。その結果心を病みました。パウロは22節で、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義には何の差別もないと言っています。神の義には何の差別もない。しかしルターがそうであったように、私たちはそれが許せないのです。差別があってほしいのです。しかし主イエスは誰一人として差別することはありませんでした。どのような人にも同じように訪れてくださいました。主イエスは徴税人、罪人、病人のところへと訪れました。もちろんファリサイ派の人の人のところへも訪れました。しかしファリサイ派の人々にとってそれは飽き足りませんでした。差別があってほしかったのです。自分たちこそ特別に扱われるべきだと。その嫉妬が主イエスを十字架に追いやっていきました。人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰による。この言葉に人の罪もまた明らかにされると思うのです。行いであってほしかったのです。それは十字架において明らかになりました。神の義をも殺すような自分たちだけの義がそこで主張されたのです。主イエスの十字架が示したのは、自分が正しいものであることを示したり認めさせるために、神や隣人に刃を向けること、そんなことはもうしなくてもよいのだということです。あなたの誇りが神の国に入ることを妨げるなら、私の体に突き刺してここで捨ててしまいなさいというのです。人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰による。私たちは十字架の出来事において神に負けたのです。主イエスの十字架によって私たちの義は砕かれたのです。私は羊の門なのだと主イエスは言っています。ここから入りなさいと言うのです。神に義と認められることは生き方だけでなく死に方もまた変わるものだと思います。 神のうちにあって死ぬことと、自らの義を追い続けたまま死ぬこと、これは大きな違いです。はっきりとした違いであります。自分は価値ある何かを残すことができたか、そのような不安に追われながら死ぬ必要はもはやなくなったのです。あなたはすでに尊い、私にあって十分なのだと、そのような主の眼差しのもとで生き抜くことができます。実に満たされた生き方であると思うのです。マルティン・ルターは最後にこのような言葉を残して死にました。私たちは神の乞食である。それは本当のことだ。最後に自分の人生を乞食と言います。これは満たされたことを知っている者の言葉であると思うのです。神がすべてを与えてくださった。私は何かを得ようと思って得ることのできないまま死ぬのではない。私は神に満たされて死ぬのだ。その他のどんなものも私を満たすことはない。神だけが私を満たしてくれる。そして満たしてくれた。そのように確信する者の言葉であると思います。どんなものも私たちを主イエスから引き離すことはできません。主イエスによって与えられた尽きることのない富のうちに私たちは生かされています。義とされるということについてルターはこのようなユニークな表現をしています。必要でないようにしてくださった、十分であるという言葉で、お腹がいっぱいになるというそのようなニュアンスを込めていると言われます。もうお腹がいっぱいだ、これ以上もう必要ない、そのような思いでキリスト氏は死んでいくことができる。満たされて安心して生き抜くことができる。そのような励ましをルターは示しています。また私たちももうお腹がいっぱいだと、そのような思いに生き続けていきたいと思うのです。祈りを捧げます。天にいます父なる神様、私たちの義を立てるために何かすることはあなたがもはや必要ではないようにしてくださいました。あなたにあって十分認められ、そのことに満たされた私たちであります。私たちの心はあなたにあっていっぱいにされ、あふれるものとされました。どうかその喜びに、尽きない喜びに私たちを生かさせてください。その喜びをこの世にあふれさすことができますように、私たちを用いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。